旧約聖書のエレミア書第29章、これは預言者エレミアがエルサレムからかの捕らえ移された長老たちおよびネブカデネザルによってエルサレムからバビロンに捕らえ移された祭司と預言者並びすべての民に送った手紙に書き記した言葉である。それはエコニア王と大公と宦官およびユダとエルサレムの司たちおよび公証とカジトがエルサレムを去って後に書かれたものであって、エレミアはその手紙をシャパンの子エラサおよびヒルキヤの子ゲマリアの手によって送った。この人々はユダの王ゼデキヤがバビロンに行かせバビロンの王ネブカデネザルのもとに使わしたものであった。その手紙には次のように書いてあった。万軍の主イスラエルの神はすべて捕らえ移されたもの、すなわち私がエルサレムからバビロンに捕らえ移させたものにこう言う。あなた方は家を建ててそれに住み、畑を作ってその産物を食べよ。妻をめとって息子娘に産み、息子娘を産み、またその息子に嫁をめとり、娘を嫁がせて息子娘を産むようにさせよ。そのところであなた方の数を増し減ってはならない。私があなた方を捕らえ移させたところの町の平安を求め、そのために主に祈るがよい。その町が平安であればあなた方も平安を得るからである。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者と占い師に惑わされてはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。それは彼らが私の名によってあなた方に偽りを預言しているからである。私が彼らを使わせたのではないと主は言われる。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようというものするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。その時、あなた方は私に呼ばわり、来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて、私に会う。もし、あなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を捕らわれ、離れさせたその元のところに、あなた方を導き帰ろうと主は言われる。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から、希望を与える神の計画と題してメッセージをさせていただきます。今日から、アドベントに入りました。アドベントは、対抗節。漢字で書くと待つという字が出てくるんですけれども、待ち望む時であります。皆さん待つのは得意ですか？苦手ですか？いくらでも待てる方ですか？もう待つのは本当にもうすぐもう何やってんだ、イライラしてしまうという方でしょうか。まあ、時と場合によりますよって人がほとんどだと思いますね。そうだと思います。シチズン時計。時計のシチズンって日本のメーカーでありますけれども、その時計のシチズンが日本で調査をしました。ビジネスマン、ビジネスウーマンの方々。だからまあ学生とか主婦とかじゃなくてですね、ビジネスマン、ビジネスウーマンの方々にアンケートを取ったそうであります。スーパーのレジでどれくらい待てますか？どれくらいイライラしないで待てますか？日本の話であります。3分待たされると、6割の方々がイライラするそうであります。日本のレジ。ねえ、すごいですね。まあすごいというか、まあ逆に4割の方々がイライラしないって、またそれも意外な感じがしますけど、コンビニの場合はそれが3分待たされたらイライラするという人が、8割になるそうであります。ところがですね、病院で待たされるとイライラするという人は、 まあね、3分で、病院で3分待たされたらイライラするって、そういう人はいないですよね、大体ね。大体、ですね、病院の場合は、30分が一つの目安だそうであります。2013年5年前は一番多かったのが1時間。1時間待たされたらイライラする。1時間ね、病院で1時間待たされる、大変だなというふうに思うんですけれども、病院で1時間待たされたらイライラするって人が 34% で一番多かったそうであります。ところが、2018年は、1時間待たされたらイライラするという人は 20% 台に落ちました。変わって増えたのが30分でイライラする人だそうです。38%、一番。15分でも、病院でも15分待たされたらもう何やってんだって、そういうイライラしてくるっていう人がですね、5% だったのが 9% に2倍に増えたというのであります。だんだんですね、忍耐力がなくなってきたのか。まあそうですよね。何でも、この、バンバンね、コミュニケーションできる時代ですからね、携帯がありますし、この、例えばアメリカに住んでると昔は、何ですか?手紙でしたね。郵便で、エアメールで1週間、もっと前は船便で1ヶ月とか、そんな感じで、今やもう、ボタンピュンとしたらピュンですからね。もうそれで相手にメッセージが届いて、1時間返事がないと、見てんのかな見てないのかな見てんのかな見てないのかな、そんな時代であります。まあ、ね、携帯なんかだと、携帯のメッセージだったり、LINE だったりすると、もう1時間なんてとんでもないっていう、そういう時代になってきたような話も聞きます。マイナビニュースというインターネットの、このサイトが、女性に聞きました。女性のメンバーに聞きました。待ち合わせに連絡なしでどれくらい遅れたら切れるか。待ち合わせをして、誰かと待ち合わせをして、連絡なしでどれくらい待たされたら何やってんだ。そういう気持ちになるか。これは2013年、5年前の話でありますから、今もっと厳しいかもしれませんが、5分遅れたら、もうダメ。そういう人が 7% だそうであります。15分遅れたらダメ。10%。どんどん足していかなきゃいけないんですけど、20分経ったらダメ。9%。30分経ったらダメ。34%。もう30分も待たされたら、連絡なしで30分も、そりゃまあ、今はね、ほんとすぐ連絡ができる時代ですから、30分連絡なしで何があったんだろう、感じになると思いますね。1時間、待たされたら、もう結構1時間何にも連絡なしに待たされたら、さすがに、どうしたんだろうって、本当に腹、まあ、怒っちゃうってことだ。それ19%。もっと2時間でも3時間でもって人も、世の中にはいらっしゃるそうでありますが。まあ、アメリカだとまた違うんだろうなと思います。もうちょっと違うのかもしれません。日本は電車が30秒遅れで、すいません、30秒遅れてしまいましたっていう国ですから、もう本当に大変だなと思うわけでありますが。でも、それなんだろうと思って。いや、場合によりますよね。例えばさっきの、この待ち合わせに連絡なしで遅れた。連絡なしで遅れた。例えば、仕事の取引先に行くために、挨拶行くのに、この部下と待ち合わせをして、部下がですね、5分遅れたって言ったら、何が考えてるんだ、10分前には来てるもんだろう、そういうふうな気持ちになるだろうなというふうに思うわけですが、ただですね、ちょっとご飯食べようって、そういう約束だったら、まあ5分遅れても、まあ5分くらいならっていう感じに、いや10分遅れても10分くらいなら、そんな気持ちになるだろうなというふうに思う、場所と場合によるでしょうっていうのはあると思いますね。何がその決め手なのか考えたら、それは私たちの期待であります。これが普通でしょ?これが当たり前でしょ?っていう私たちの期待が、このそこに、これじゃ待たせすぎだとか、これじゃイライラする、これくらいなら大丈夫。それのこの分かれ目なんだろうなと思います。赤信号で、30分も待たされたら切れるんですけれども、 ね、踏切もありますよね。30分待たされたら切れるでしょうけれども、病院だとそういうこともあるな、病院で待たされると30分くらいは待たされることあるよね。そういうものでありましょう。間違っ、期待に何を期待するか、どこの場所で何を期待するか、それによってると思います。つまり私たちは本当に待てないという時に、それは何かというと、私たちの方が間違った期待をしている場合もあるんじゃないだろうか、そのことを思わされたのであります。今日の聖書箇所、これはイエス様の生まれる500年以上前に書かれた書物であります。私は私の計画があるんだよって神様がおっしゃったときに、ああ神様の計画があるんだ、もう人々は本当に喜んだと思いますね。でも最初のこのイエス様のこの予言が、このごめんなさい、この旧約聖書の予言、エレミアの予言が最初のレベルでこの成就したのは、エレミアから60年70年経ってからでありました。神様計画がある、計画があるって言ってるけれども、いつその御業を成してくださるんだろうか、人々はそれを待つのが本当に難しかった。ましてこの計画が 100% 成就するのはイエス様が来られた時でありました。それは500年以上待たなきゃいけなかった、500年以上この予言の成就は待たなきゃいけなかった。救い主を待っていた人々を、もっと早く神様を送ってくださるんじゃないか、もっと早く送ってくださるんじゃないかと期待いたしていたでやりましょう。先週このイザヤ書を読みましたけど、イザヤ書の中ではこの救い主来るよという予言はイエス様のだいたい700年くらい前に書かれた予言であります。本当に救い主来るぞ、救い主来るぞ、救い主来るぞ、人々は待っていたわけでありますけれども、神様のご計画はこの彼らの期待、もっと早く来るはずだ、もっと早く来るはずだ、その彼らの期待をはるかに超えたものであったわけであります。だからその神様の計画を信じて信頼していきなさいというのが、この今日の聖書箇所の意味であろうと思いますけれども、今日はその希望を与える神の計画、3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。この神様の計画、ある意味でもう私たちはイエス様において成就を見ているわけでありますが、でも私たちの一人一人に与えたパーソナルな神様の計画という意味では、まだまだこれから明らかにされていくものもあるでありましょうけれども、そのことについて今日も3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、この神様の計画、それは神様が与える平安に対する計画だったんだってことです。平安、この11節の言葉をもう一回読みします。これ有名な言葉であり、この言葉は本当に多くの人々にこの励ましを与えてきた言葉でありますし、この御言葉は神様からお一人に与えられて本当に新しい道が開かれている、今待ち望んでいる、そういう方も多くいらっしゃるでありましょうけれども、もう一回読み出します。主は言われる、私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。第一のポイントは、神が与える平安ということであります。皆さん、平安というのは、シャロームですよね。シャロームというのはこの波風が立たないって話ではなくて、この心の中に溢れる、心の中に溢れてくるという意味でのこの力であります。皆さん、ほとんどの言葉で、世界中の言葉を調べても、ほとんどの言葉で、この平安という言葉は、波風が立たない、問題が、表面的に問題がない、それが平安だと言われてきました。本当に、この表面的に問題がないように見える、それが平安だと思われてきました。ある国の言葉では、戦争と戦争がの間の時間、あの時代は戦争があった、そしてこれからも戦争がある、でもその中間地点、その 戦争と戦争の間の時間、それを平和というふうに呼びました。戦いがない。でも、それが本当に平和かというと、そうじゃない。このイスラエルの伝統の中ではそんなレベルじゃない。その平安というものを、この信じていました。そしてそれを聖書の中に、神様が与える平安ってこれなんだよって、神様が与えるものってこれなんだよって、繰り返し繰り返し繰り返し出てくるわけでありますけれども、今日のところもそうですね。神様が与えるものは本当に問題がない、表面的にこのガタガタしてない、そういうものではない。本当に私たちの内側にこの満たされるものがある。いや、逆を言うならば、表面的には問題がある、表面的にはいろいろ戦いがある、表面的にはなんだかざわざわしてる、でも本当に心の内側に他のもの、そのようなざわざわも指一本触れることのできない平安がある。私はそれをあなた方に与えようとしているんだっていうことであります。問題を無視して、問題がないかのように、もういろいろ問題があっても問題がないかのように振る舞う、そういう意味で、問題を無視して忘れて、この心を落ち着けて、もう何ですか、瞑想をするようにしてね、何かどっか行って、この田舎の方に行って、何か瞑想をして、そして心を落ち着けてって、そういう意味での平安ではなくて、この波風のただ中で、問題を直視しながら、問題にまっすぐ取り組みながら、でもその中で平安が与えられている。その平安だというのであります。イエス様は嵐の中で眠っていらっしゃいました。もう漁師であった、このガリラヤ湖で漁師をしていたこの弟子たちが、イエス様、私たち死んじゃいますよ、そんな風に騒いでいるこの嵐の中でイエス様は眠っていらっしゃった。イエス様は本当に平安の塊のようなお方であって、その平安を私たちに与えようとしていらっしゃるのであります。ジャック・ドーソンという人が一つの絵を描きました。ピースという名前の絵を描きました、何回かお見せしたことがあると思いますが、ジャック・ドーソンの描いたピースという名前の絵でありますけれども、何がピースなのか。嵐の絵です。嵐でこの水が滝のように上から流れています。ちょっと小さいんですけど、ここに鳥がいます。そしてその鳥がヒナを守っているんですね。このように、拡大をしてみるとですね、ここに鳥がいて、鳥がヒナを守っているんですね。周りはこの嵐です。雷が鳴っています。でもその中で大雨が降っています。もう水が溢れています。でもその中で親鳥がヒナを守る、このような平安なんだ。神様が私たちに与えてくださるのはこのような平安なんだ。今日はこの絵の説明を見ました。そしたらですね、この作者の人はクリスチャンで、この拡大してみるとここにイエス様を描いたそうですね。イエス様の横顔をイエス様を表しているそうであります。そしてこっち側にはこの獣みたいな、蛇みたいな、説明している人は英語でビーストというふうに言ってましたけれども、ですから獣でしょうかね、野獣、獣がここにいる。でもその獣の額に十字架が刻まれている。もう十字架によって
この私たちは勝利をいただいているんだというメッセージが込められているんだというふうに説明していらっしゃいました。そうなんだ、そういう意味を込めたんだ、初めて知った、何回目かに礼拝で紹介するけれども初めて知ったと思ったんですけれども、ここに平安がある。私たちは戦いがなくなったら平安が来る、問題が解決したら平安が来る、そう思ってるかもしれない。でも神様が私たちに与えようとしている平安は、嵐の中でも戦いの中でも指一本、その私たちを不安にさせようとする力が触れることができない、指一本触れることができない神様の守りの中にある平安なのであります。神様はご計画を持っている、私は計画を持っている、私は、あなた方に与えている計画を知っている、それは災いではなくて、平安を与えるものだ、それをザ・メッセージという訳ではこういうふうに訳しました。先日主のもとに召されていかれた、ユージン・ピーターソンという人が訳した訳でありますけれども、 I know what I'm doing, I have itOr plan it out. Plan to take care of you, not abandon you. 私は災いを与えようとするのではなくて、平安を与えようとする計画を持っている。その言葉を現代の私たちの生活に密着した英語ではこう言うべきだってユージン・ピーターソンは思った。それはあなたのことを神様は本当に心にかけてくださる、そういう計画であって、あなたを捨てるのではないんだって、あなたを捨てるのではなくて、あなたをテイクケアする、そういう計画なんだ、そういうふうにこの聖書は語っているんだ、エレミアは語ったんだというふうに訳しました。神様は私たちのことを分かっていて、私たちのためにちゃんと計画を持っていてくださって、私たちを捨てるのではなくて、私たちのことを本当にテイクケアしてくださる、いつも心にかけて、いつも面倒を見て、いつも助けてくださる、そういう計画を神様持っているんだから、安心しなさい、嵐の中でも神様は共にいてくださいますよ、そのように語っているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様の時間軸ということであります。この29章の問題はですね、実は私たちは、この29章の11節だけを取り上げると気がつかない、ことなんですけれども、この29章の問題はどういう問題であったかというと、このバビロン捕囚がこの背景にあったわけであります。で、私たち神様はね、私たちに計画持ってるよっていうふうに、あ、そうだ、それは素晴らしいなっていうふうに思うわけでありますけれども、このどういうコンテキストの中で語られたかというと、バビロン捕囚というコンテキストの中、それもですね、このバビロン捕囚の始まった頃です。まだバビロン捕囚は始まりました。バビロン捕囚どれくらい続いたかって70年続くわけでありますけれども、この10節にもね、バビロン、主はこう言われる、バビロンで70年が満ちるならっていうふうに書かれていますけど、70年このバビロンで歩むんだというふうに、そういうふうに言われるわけでありますけれども、その本当に初めの頃の時代でありまして、この、エレミアはエルサレムにいたんですけれども、バビロンで活動をしている預言者という人たちがいました。まあこれはソーコールド預言者ですね、預言者と言われてた人たちがいました。でも彼らはですね、偽預言者だった、預言者っていうふうに言われたんだけれども、偽預言者だったわけです。私は彼らのことを使わしてないよ、神様がそういうふうにおっしゃった、ね、9節に書いてありますけれども、彼らは偽り予言している、私は彼らを使わせたのではないと神は言う。どういう予言をしてたかっていうと、すぐ帰れるよって予言してたんです。そしたらですね、もうみんな喜んだんですね、すぐ今苦しいけどね、すぐ帰れるよ、
みんな喜んだわけです。そのソーコールド預言者、その偽預言者の人たちの声を聞いて、話を聞いて喜んだ。すぐ帰れるのか。そうか。もうだから人々はそういう話聞きたいですから、もうその人のところに行くわけですよ、彼らのところに。そしてもうそれが評判になって、このエルサレムにいたバビロンから何百マイルも離れている、この何千マイルでしょうかね、離れているこのエルサレムにいたこのエレミヤのところまでその噂が広がってくる。それくらいすごいことだった。すごい評判になっていたわけであります。すぐ帰れるよ、私たちは勝利できるよ、これはね、一時的な問題であってすぐ帰れるからね、そういうふうに人々が語っていた。それを喜んで人々は聞いていた。それに対してエレミヤは違うよって、長くなるよって、70年になるんだよ。皆さん、これから70年って気が遠くなりますよね、私たちね。これから70年、70年経ったら私は何歳だろうってみんな考えると思うんですけれども、70年、もうそんな気が遠くなる話されたって。でもエレミヤはその神様のメッセージを語るわけであります。70年後、神様はあなた方を解放してくださるよ。だからバビロンで腰を落ち着けなさい、バビロンで家を買いなさい、家を建てなさい、そこに住みなさい、畑を作りなさい、そこでその農業をしなさい、農作物を作りなさい、そしてこの結婚しなさい、子供を産んで、そして子供にもまた奥さんをもらって、そうやして次の世代次の世代を育てていきなさい、そういうふうに語るわけであります。それが4節5節6節くらいに出てくるわけでありますね。本当にこのじっくり腰を落ち着けなさい。そしてそれだけじゃなくて、この7節あたりに出てくるのは、バビロンのために祈りなさい。もう彼らは本当にひどい目に遭ってるわけでありますけど、でもそのバビロンのために祈りなさいとまで言うわけです。神様はそこで腰を落ち着けて、そこでしっかりやりなさい。彼らの期待する神様の解放、彼らの期待する神様のこの見業、それはもっと時間軸の中で手前にあると思っていた。でも神様はそれよりはるかに向こう側にそれを準備していた。でも私は知っているんだよ。彼らは知らない、彼らは勝手なことを言っている。でも私は知っている、私の計画を知っている。この11節12節の言葉はそういう意味なんです。彼らのために、あなた方のために持っている計画、彼らは勝手なことを言っている。彼らはもうすぐ帰れる、すぐ勝手なことできるって、すぐ帰って、もう万事 OK、 大丈夫だから、そういうふうに言っている。でも私は私の計画知ってるよって、もっと時間かかるんだよ。でもそれはあなた方に災いを与えるのではなくて、あなた方に祝福を与えるんだよ、このシャロームを与えるんだよ、本当にあなたを作り変えるんだよ、あなたを本当に恵みでいっぱいに満たすんだよ、その計画を私は持っているからね、それを信頼して歩みなさいと言われたわけであります。主の計画の中心はこの、それで終わりませんでした。70年後で終わりません。500年後に救い主が与えられる、それはもう500年ってどれくらいって年代も分からなかったわけでありますけれども、とにかく神様のこの時間軸というのは、私たちの時間軸とはレベルが違う。私たちはもう1年後2年後足元ばっかり見てる。でも神様はもっと向こうを見なさいよっていうふうに言われる。子供の頃ですね、運動会とかグランドで何かイベントがあるとですね、 5年生の小学校5年生6年生になると白線を引かせてもらうということが、そういう係が回ってくることがありました。この石灰でね、石灰で白線を引く、今もあるんでしょうかね、今でもそういうのあるんでしょうか、今もないんでしょうかね。白線を引く、その時に私はですね、もう丁寧に丁寧に白線を引いていました。こら西小路、何やってんだ、いや白線丁寧に引いてるんですけど曲がってるぞ、曲がってるって言う。いやこんなに丁寧に引いてる、こんなにちゃんとやってるのに。私はずっと自分の足元だけを見て、ちゃんと曲がってないかな、まっすぐかな、足元だけを見て、まっすぐかな、どうかなって見てたんです。先生が言いました、お前足元だけ見てんじゃないぞ、まっすぐ線を引きたかったら、このまっすぐ線を引くこの目標の木とか何か決めろ、そしてそこから目を離すな、足元見るな、目を離すな、そしてそこをしっかり見ながら、この石灰のこの線を引くやつを押していったら大丈夫だ、心配するな、まっすぐ線が引けるから。そう言われてですね、私は信じられませんでした。いやそんなだって思ったって、ちゃんとまっすぐ線が引けてるかどうか見ながらじゃなきゃできないでしょう、そう思ったんですけど、いや先生がそう言うんだからと思ってですね、騙されたと思って、その目標を決めて、そこだけを見て、そこだけを見て線を引きました。振り返ったら、本当に足元を見たところは本当にガタガタガタガタガタガタ、自分ではまっすぐ線を引いてるつもりだったんだけれども、まっすぐ線が引けなくなった。でも先生に言われて、まっすぐ見るんだぞ、足元見んなよ、前だけを見ろよ、そう言われて、前だけを見てガーッと、そりゃ完璧な線じゃないです、でもまっすぐ線が引けていたことを思い出します。本当に私たちは足元ばっかり見てないだろうか。神様はもっともっと大きな、もっともっと大きなこの時間軸の中で私たち一人一人にビジョンを持ってらっしゃる。私たちはその神様の時間軸を持たせていただいて、私たちの足元、自分の足元だけ見て、本当にこの1年2年3年それだけで見て、いや本当に目先のことばっかり見て、それで判断をしていくことがどれだけあるだろうか。神様の導きを信頼して歩んでいきたいと思う。そして神様の計画の中心は、何よりも何よりもこのね、このバビロンに負けたとか、この次にペルシャが出てきたとか、このいろんなことが出てくるわけです。日々の御言葉では今週はそこっちの方を読みますけれども、この補習期ですね、いろんなことが起こってくる。バビロン、ペルシャが強くなったり、このメディアが強くなったり、いろんな国が出てくるわけでありますけれども、そんないろんなことが起こっていく、その中でどうやって行ったらいいのかって人々はいろいろ悩む。でも神様の計画の中で一番大きな、一番素晴らしい契約、それはイエス様のが私たちのために送られて、イエス様が私たちのために十字架にかかって、私たちが本当にこの十字架のイエス様を信じて罪許されて神様と共に歩んでいく、そのことが神様にとっての一番の計画であって、一番の喜びであって、何よりも素晴らしい契約だった。私はあなた方のために持っている計画知ってるんだ。その時にイエス様が、神様が一番ワクワクしながら、ワクワクしながら、心を踊らせながらおっしゃった、イエス様の、神様の頭の中に思われたのは、イエス様の十字架による私たちの救いという御業であった。神様は本当に私たちのためにイエス様を与えてくださって、いや、いろんなことがあるでありましょう。戦いがあるでしょう。悩みがあるでしょう。問題はあるでしょう。でも、本当にどんなことがあっても変わらない神様と共に歩むという喜びを、私たちの人生のために備えてくださったのであります。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。神と共に歩む幸い。神様の究極的な計画は、イエス様による救いであります。私はあなた方に対して抱いている計画、それはあなたが 罪の許しをいただいて本当に私許されたんだって感謝にあふれて歩んでいく、神様と共に歩んでいく、それを神様は私はあなたに災いを与えようというんじゃない、この平安を与え将来を与え希望を与える計画持ってるんだよって。ある人はいやそういう計画じゃなくてもう十字架の救いはもう分かったから、そうじゃなくてもっとなんかあの私のこの家庭に私のこの人生に私のこの問題に解決を与えてくれる計画が欲しいんです、もしもそうなるならばあなたはこの神様の一番一番一番大切にしたワクワクしながらあなたのために準備したこのイエス様による救いの計画っていうことが何にも分かってない。神様のこの計画、神様が本当にもうワクワクしながらこの心を踊らせながらまたもうその一方で痛みも覚えながらでも私たちのために備えてくださったこのご計画はイエス様を通して私たちが救われてイエス様と共に歩んでいくことがどんなに素晴らしいのか、どんなに喜びにあふれどんなに慰めにあふれどんなに私たちの内側に平安をもたらすものであるかってことを知ってほしいって神様は今も私たちに思ってらっしゃる。だから22節13節、その時あなた方は私に呼ばわり来て私に祈る、私はあなた方の祈りを聞く、あなた方は私を尋ね求め私に会う、もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば私はあなた方に会うと主は言われる。皆さん12から13節に神に祈りなさい、神に求めなさいって繰り返し出てきますね。で13節の口語訳の私の口語訳、今お読みした口語訳の聖書ではこの神様にこの尋ね求めるって言葉が2回出てきますね。ところが新改訳をお持ちの方は最新版の新改訳以外、去年出た最新版以外の新改訳では1回しか出てこないですね。1回しか出てこない、ね、新改訳を持ってる方は13節の探し求めるって言葉は1回しか出てこないですね。新共同訳の場合は尋ね求めると求める2回出てきます。新改訳の2017年版も探し求めると求める2回出てきます。でですね、これは言語を見るとですね、これは2回出てくるんです。それもですね違う言葉が出てくるんです。バカシュとダラシュ、バカシュとダラシュ、この2つの言葉が出てきます。あなたが私のことをバカシュの思いでこの求めるならば、そしてダラシュの思いでこの求めるならば、こういうふうにこの書いてあります。それを両方ですねこの探し求める、この同じ言葉で翻訳してるんですが、でもですねこれはニュアンスが違うそうですね。私もそんなに詳しくないんですけれども、ある人によるとこのニュアンスが違うって言います。この最初のバカシュの方は情熱的な求め方だ、情熱を持って求める、本当に神様、情熱を持っている求め方だって。ダラシュはもっと理性的な求め方だって。調べ物をするように、この一生懸命調べ物をするようにこの調べる求める、それをダラシュというふうに言うそうであります。本当に情熱を持って神様助けてください、教えてください、本当にそれも大切だ。そしてでもそれだけじゃなくて、この本当に神様あなたはどうしたらわかるんですか、本当にこの理性的な思いを持って、本当にある意味冷静な思いを持って、神様はどこにどうしたらわかるんだろうか、神様と共に歩むってどういうことなんだろうか、ちゃんと頭も使ってってことでありましょう。その両方の思いで、熱い思いと冷静な頭、冷たい頭と熱い心、両方持って神様を求めていくんだって。本当に私たちそのような祈りを捧げていこうじゃありませんか。そのように神様の前に出ていこうじゃありませんか。本当に 冷たいこの冷静な思いも大切でしょう。でもそれだけじゃなくて熱い思いで、熱い思い大切でしょう。でも熱い思いでもう一生懸命一生懸命それでいいかって、そうじゃなくて、本当にこの聖書を大切、一字一句を大切に丁寧に読んでいくということも大切であります。本当にこの両方の思いを持ってこの神様の前に出ていこうじゃありませんか。神様はあなたと共に歩みたいと願ってらっしゃる。神様は本当にあなたのこと、あなたに対してご自身を表したいと思ってらっしゃる。私と共に歩む歩みがどんなに祝福なのか、どんなに素晴らしいのか、それを教えたいと願ってらっしゃる。今朝方もある方からメールいただいて、本当に、昨日の夜から何度かメールいただいていたんですけれども、祈ってください、祈ってくださいっていうメールいただいてた、今朝方メールいただいている中で、本当にお祈りありがとうございます。お祈りをしている私も一生懸命祈りました。祈ってる中で、ああ、神様がここにいてくださるんだなってことが分かりました。それが一番の祈りの力だって分かりました。そういうふうに連絡をしてくださいました。本当にそうだなと思った。私たちそのような神様を経験させていただこうじゃありませんか。神様はあなたと共に歩みたいと願ってらっしゃる。そのためにこれから聖餐式執り行いますが、そのために一人子なるイエス様を、一人子であるイエス様を与えてくださいました。このクリスマスの時何をお祝いするか、イエス様が私たちのために来てくださったことをお祝いするのであります。それは何のためか、私たちが神様と共に歩むことができるため、私たちが喜びを持って神様と共に歩むためであります。本当にその神様が熱い思いを持って私たちに準備してくださったこの救いの計画、本当に感謝を持っていただいて味わわせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が私たちのために十字架の上で命を投げ出してくださったこと、感謝を申し上げます。神様、あなたが私たちに対して抱いている計画、そのことを思うときに、これはどうなんだろうか、あれはどうなんだろうか、いろんなことを思わされます。足元のことをいろいろ考えて、神様どうしてだろう、どうしてこれうまくいかないんだろう、がっかりしたりすることもあります。どうか助けてください。本当に神様、私たちがあなたの時間軸でものを見て、本当に神様あなたの平安をいただいて、何よりもあなたと共に歩む喜び、あなた日々あなたが共にいてくださるその平安、味わっていくことができますようにお願いを申し上げます。どうか集われたお一人お一人の人生に、あなたが素晴らしいことをしてくださいますように、あなたが御業を成してくださいますように待ち望みます。主よ、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。